Hello, you guys. Welcome to my Fun Fun English Monthly. I'm YUKO. Just showed up. Big holidays named Golden Week makes me very excited. What are you planning to do?
あ、ゆうこ先生だ。藤色通信もありがとう。リグレットについて、とってもいいお話だった。
そうでしたね。今週末は本当に盛りだくさんでしたよね。金曜の夜は LINE グループのズームで居酒屋ナイトが開催されました。ご参加いただいた皆さん、お疲れ様でした。そして土曜日はいつものショータイムさんのショータイムクイズ。さらには日曜日、スーパー秀垣さんのスーパーニュース。そして冒頭にお聞きいただいた優子先生のマンスリーレクチャー。本当にありがとうございます。優子先生もおっしゃっていましたが、今週からゴールデンウィークが始まりますね。皆さんはもう何か計画を立てられているんでしょうか。今週も頑張っていきましょうね。まずは皆さん、こちらの部分聞いていただけますか。
Google, Adidasler, Pepsin, Quanon, Leggot, Skypeer, Sonus, Nippon Kagaku, Reebok。
なにこれ、 Google?
Google。
それに Adidasler? Adidas じゃないのね。
Adidasler。
なんなのかしらこれ。
All of them sound familiar, right?
これらの名前がすべて All of them sounds familiar。 全然ファミリアじゃないわ。
確かにファミリアじゃないですよね。
でも Google って G-O-O-G-O-L、 これ G-O-O-G-L-E の間違いじゃないかしら。スペルミスよね。
No, we didn't misspell them。
あら、ミススペルじゃないの。
一体今日はどんなトピックなんでしょうね。
Is naming a brand a game of words?
ブランドネームが Game of words、 言葉遊び。
ますますわからなくなったわ。どういうことかしら。
そうですね。今日は月曜日ということもありますから、久しぶりにブレッドポイントで見ていきましょうか。まずは最初のブレッドポイント。
1. Choosing a brand name is akin to a game of words。
ブランドネームを選ぶこと、 Choosing the brand name、 選ぶことは is akin、 A-K-I-N。 この akin というのは同類のということです。同じである。言葉遊びと商標名、ブランドネームを選ぶことは似たようなものだというんですね。二つ目のブレッドポイント。
2. Our point is that a carefully chosen brand name can make or break a company's fortunes, at least in the early stages of marketing competition.
ブランドネームを選ぶことは
can make or break a company's fortunes.
Can make or break a company's fortune。 まあ企業の運命、命運を左右する。少なくとも at least
in the early stages of marketing competition。
少なくとも初期の段階で、マーケティングのコンペティション、競争の初期段階では、ブランドネームというのは企業の運命、命運を左右するもの。確かにそうですよね。そして次のブレッドポイント。
3. A brand name used to be derived from a company's activity.
3番目として、ブランドネームは used to be、 かつては derive、 生まれたもの。どこから
?from a company's activity。
from a company's activity。企業の活動から生まれたもの。まあ、企業名と企業の活動は何がしかリンクしているわけですね。いや、していたということですね。そして4つ目のブレッドポイント。
4. Then came the trend of unusual names, like Uber.
Uber が出てきてましたね。かつてはブランド名は企業活動から生まれていました。しかしその後、Uber のような unusual name、これがトレンドになった。そんな流行が始まったんですね。
そんな流行が始まったんだね。
そして5つ目のブレッドポイント。
5. But a new trend among American companies and Silicon Valley startups is for a short, sweet, and Finnish name.
アメリカの企業やシリコンバレーのスタートアップ、彼らの間では、
But a new trend among American companies and Silicon Valley startups。
新しいトレンドが生まれているんですね。それはどのようなトレンドなのか。
Is for a short。
短くて
short, sweet。
短くて sweet。まあ、心地の良いとか優しい名前ですね。
And Finnish name。
Finnish、 フィンランド語の名前をつけるのが新しいトレンドになっているようです。
なんか最近よくフィニッシュが出てくるね。この間僕がフィニッシュをフィニッシュと間違えちゃったけど、フィンランド語の短くて優しい、そんなブランド名が増えてきてるの。
今は流行みたいですよ。
どんな名前があるの、フィンランド語の企業さんって。
Taika, Vuori, Lavada, Sisu, Aero, Kukula, Aalto, and Lumi are few of many American brand names that come from Finnish.
さっぱり意味はわからないね。 Taika とか Vuori とか Sisu とか、これ全部 フィンランド語なんだね。
そう言っていましたね。
Many American brand names that come from Finnish.
みんな意味がわからないから、ちょっと親しみが湧かないんじゃないかな。
A language unfamiliar to the rest of the world except perhaps the word sauna.
そうだよね。サウナ。サウナはみんな知ってるけどね。
Except perhaps the word sauna.
でもさ、どうしてアメリカの企業は馴染みのないフィンランド語をブランド名につけるんだろう。
なぜかしらね。私も気になるわ。
それではこのあたりで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょうか。なぜ英語とはあまり関係のない、馴染みのないフィンランド語がブランド名に使われているのか。その一点に集中をしながら、いや、全集中で1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。皆さん準備はよろしいですか？今日の記事はこちらになります。
Is naming a brand a game of words? Google, Adi Dassler, Pepsin,Quanon, Leggott, Skypeer, Sonus, Nippon Kagaku, Reebok, all of them sound familiar, right? Let us pause for a moment to let you guess what they mean. No, we didn't misspell them. Each of these words was carefully chosen by the founders of some of the most well-known brands. Today's startups follow suit. Hundreds of words are tossed around before settling on one to represent the company and its sales pitch.Choosing a brand name is akin to a game of words. If you are still in doubt, check out Fierce Pharma's annual drug name tournament, where readers vote for the best name among 64 competing brand names. Our point is that a carefully chosen brand name can make or break a company's fortunes, at least in the early stages of marketing competition. A brand name used to be derived from a company's activity. Then came the trend of unusual names, like Uber.Contrary, some companies, like Nike, conveying a sense of achievement or victory, or Amazon, denoting the endless discoveries possible in the Amazonian rainforests, chose a story-driven brand name. But a new trend among American companies and Silicon Valley startups is for a short, sweet, and Finnish name. Taika, Vuori, Levata, Sisu, Aero, Kukula, Alto,And Lumi are few of many American brand names that come from Finnish, a language unfamiliar to the rest of the world except perhaps the word sauna. Unfamiliarity is probably the main reason why companies choose Finnish names to differentiate themselves from competitors. It also avoids legal wrangles over using a name already in use. Come to think of it, Finnish meanings of some of these brand names are picturesque too. They cover hills, mountains, snow,waves, and rivers, but that's a different word game altogether.
はい、1回目の記事本文をお聞きいただきました。いや、こんなトレンドがあるとは全然知りませんでした。シリコンバレーのスタートアップなどはフィンランド語をそのブランド名につける。その理由、皆さん聞き取れましたか？そのあたりから見ていくことにしましょう。これは7つ目のブレッドポイントです。
7. Unfamiliarity is probably the main reason why companies choose Finnish names to differentiate themselves from competitors.
そういうことなのね。Unfamiliarity, 馴染みのない、unfamiliar な、馴染みのない、そのものが the main reason, 主な理由。Why companies choose Finnish names? 企業がフィンランド語の名前を選ぶ主な理由というのがこの馴染みのなさにあるというのね。
Unfamiliarity is probably the main reason why companies choose Finnish names.
でもなんでなの？
To differentiate themselves from competitors.
ここですね。Differentiate. 差別化を図るために。他の企業と差別化をするために馴染みのない、まあ新しいということですね。馴染みのないフィンランド語の名前を選ぶ。そんなところに理由があるようです。
そうなんだね。まあフィンランド語の意味はわからないとしても、ブランドネームにはフィンランド語でどのような意味の名前がついてるんだろうね。
8. Come to think of it, Finnish meanings of some of these brand names are picturesque too.
フィンランド語のブランドネームにも picturesque 絵になるようなものがあるということなんですね。
Finnish meanings of some of these brand names are picturesque too.
例えば
they cover hills.
その名前が丘を表すものであったり
mountains, snow.
山や雪を表すものであったり
waves and rivers.
波や川を表すものであったり今日の記事の冒頭にもありましたがこれまでは企業名というのはそのなりわいやあるいは企業が目指すところ、そうしたところからブランドネームが付けられていました。例えば、あのアマゾン。アマゾンは あのアップルと同じようにアルファベットの ABC 順に並べた時にリストの上に来るということと、それから当然世界最大の流域面積を誇るアマゾン川、そこから自分たちのショップがアマゾン川のように広大なシェアを得られるようにという願いを込めて付けられたそうです。まあ、かつての企業はこのような言葉遊びでブランド名を付けていましたが、今日見てきたようなフィンランド語を使うなど、
But that's a different word game altogether.
これは全く別の言葉遊びになりますねということですね。皆さんは会社名、ブランド名の由来、そしてそのブランド名の付け方が最近少し変わってきているということを今日見てきました。今日の記事、皆さんはどのように受け止められたのでしょうか。さあ、それでは最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Is naming a brand a game of words? Google, Adidasler, Pepsin, Quanon, Leggot, Skypier, Sonus, Nippon Kagaku, Reebok, all of them sound familiar, right? Let us pause for a moment to let you guess what they mean. No, we didn't misspell them. Each of these words was carefully chosen by the founders of some of the most well-known brands. Today's startups follow suit. Hundreds of words are tossed around before settling on one to represent the company and its sales pitch. Choosing a brand name is akin to a game of words. If you are still in doubt, check out Fierce Pharma's annual drug name tournament, where readers vote for the best name among 64 competing brand names. Our point is that a carefully chosen brand name can make or break a company's fortunes, at least in the early stages of marketing competition. A brand name used to be derived from a company's activity. Then came the trend of unusual names, like Uber. Contrary, some companies, like Nike, conveying a sense of achievement or victory, or Amazon, denoting the endless discoveries possible in the Amazonian rainforests, chose a story-driven brand name. But a new trend among American companies and Silicon Valley startups is for a short, sweet, and Finnish name. Taika, Vuori, Levada, Sisu, Aero, Kukula, Alto, and Lumi are few of many American brand names that come from Finnish, a language unfamiliar to the rest of the world except perhaps the word sauna. Unfamiliarity is probably the main reason why companies choose Finnish names to differentiate themselves from competitors. It also avoids legal wrangles over using a name already in use. Come to think of it, Finnish meanings of some of these brand names are picturesque too. They cover hills, mountains, snow, waves, and rivers, but that's a different word game altogether.
さっきも話したけどさ、週末にゆうこ先生から藤色通信もらったんだよね。
ビリー君、こんにちは、ゆうこ先生です。
そうでしたね。その中でゆうこ先生、regret、後悔についてお話をされていましたね。
後悔することも少なくないよね。
実はゆうこ先生も今年の1月にある寄付金をされて、その記念としてマグカップをもらったそうなんですね。
そう言ってたね。ゆうこ先生、そのマグカップとても気に入って大切にしていたって言ってたね。
そうですね。ただある日、その大切にしていたマグカップの一部が欠けていたことに気づくんですね。
すごくショックを受けたって言ってたよ。
それからゆうこ先生は欠けてしまった茶碗、マグカップを製作された工房に持ち込むんですね。これ修理できませんかということで、すると工房からはこのような返事が届いたと言います。
こんにちは、この度は金継ぎについてのお問い合わせありがとうございます。
金継ぎについてのお問い合わせ。
金継ぎって最初意味がわからなかったけど、
金継ぎとは割れたり欠けたりした器を漆で補修して継ぎ目に金粉で装飾する伝統技法のことです。
この伝統技法、金継ぎという名前なんですね。金を継ぐ。そして偶然にもゆうこ先生、新聞の金継ぎについての記事に目が留まるんです。そこには金継ぎはマイナスをゼロにする控えめな仕事と書かれていたそうです。金継ぎという仕事は一つの夢が破れても終わりじゃないんだ。それを繕って失敗したら何度も何度もやり直して、その傷を良いものとして 生きていく。ゆこ先生はこの金継ぎと先日のリグレット、後悔をうまく結びつけて、過去の失敗や過ち、それはまさに欠けてしまった茶碗と同じ。金継ぎのように欠けた部分をうまく活かして、むしろその欠けてしまったその箇所が、その作品の魅力に変わる。実際に金継ぎされて、ゆうこ先生の手元に戻ってきたマグカップは、以前のものよりも味わいが深く、むしろその欠けてしまった箇所がマグカップの歴史の一つのように輝いていました。我々もまた人生の金継ぎの作業をして、過去の過ちや失敗をむしろ輝きに変えていく。新聞のコラムには、金継ぎはマイナスをゼロにする控えめな仕事とあったそうですが、マット竹内から見ると、金継ぎはマイナスをプラスにする大切な仕事だと思います。過去に対する後悔を後悔のままにしておくのではなく、金継ぎを行い、後悔を輝かせてみる。いかがでしょうか。それではまた次回、お耳にかかることにいたしましょう。